聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書9章の9節から13節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の76ページになります。新約聖書の76ページです。さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえられる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。イエスは言われた。エリアがまず来てすべてのことを立て直します。では人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。それでは好き勝手に扱うなと題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日が、この2015年の最後の礼拝になります。そしてまた私たちの教会ではこの朝午前中に礼拝を持てる最後の礼拝になります。皆さんにとってどんな一年だったでしょうか。この一年は、そして今どんなお気持ちで一年を閉じようとなさっているでしょうか。いろんな嬉しいこともあり、辛いこともあり、問題もあったかもしれません。今どんなお気持ちでおられるでしょう。私はですね、この数日前からちょっとしたことで、ぎっくり腰になりまして、そんなにひどくはまだ立ち上がれるんですけれども、今ベルトをしているところで、いやー今頃こうですか神様とか言ってですね、言ってるんですけれども、でもそれもこれも神様はすべてご存知なので感謝しているところです。神様はよくご存知、この年末でいろんなことしないといけない、教会も引っ越しがあるからいろんなことしないといけない、これご存知ですよね。それでも不安の方が先に立つことがあるんです。やっぱりこれってそううまくいくのかなと思うことがあります。でも神様に知ると委ねると平安になってきます。今日の聖書の箇所なんですけれども、イエス様はまだ多少時間はありますけれども、弟子たちの前から去られようとしています。取り去られると言った方がいいと思います。弟子たちはそばにいるイエス様がいなくなるとは絶対思っていません。年齢は30歳ぐらいでバリバリの若い方ですし、エネルギーに満ちています。奇跡もなさいますし、癒しをすることもできる、神のメッセージを語ってくださる生き生きとしたこの目の前にいる方が、まさかもうしばらくすると自分たちの前から取り去られるというようなことは想像もしていません。取り去られるどころか王になると思っています。でも時は近づいています。年末が近づいてやがて新しい年が来るように、イエス・キリストが取り去られる時が刻々と近づいているんです。そんな時イエス様は弟子を連れて山に登って行かれました。それは9章の1節からのところに書いてあるんです。ご一緒に読んでみましょう。9章の1節から、今日の聖書の箇所ほんの少し前になりますけれども、9章の1節から、イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。 そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こって、その人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。さて、山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。今日のところにここから入るわけですね。ペテロとヨハネ、ペテロとヤコブとヨハネ、この三人、とても感情的な人物。この三人を連れまして山にイエス様は登っていかれました。そして山の上で何かメッセージを伝えてくれるのかなと思っていたら、山の上に行ったら突然イエス様の姿が変わった。着ていた服が真っ白に変わっていったっていうんです。それだけでもペテロたちは何が起こってるんだろうと思って、目の前でこうじっと見ています。そうするとですね、そこに二人の人物が見えてきたっていうんです。一人はエリア、一人はモーセ、旧約の時代の大預言者たちです。会ったことはもちろんありませんけれども、ペテロたちには分かりました。それがエリアでありモーセであること。モーセは神様から人間がどうやって生きたらいいのか教えてもらった人です。そして人々に教えた人です。エリアは人々が神様から離れてしまった時、自分の都合の良い神様を作ってそれに拝むようになっていた時に、違うぞ、本物に向き直れ、命がけで伝えてくれた人物です。この二人が現れました。ユダヤ人にとっては誰でもが分かる二人です。特にエリアについては、エリアは聖書の中に2名だけ出てくる死ななかった人の一人なんです。この地上で死なずに天国に登った人が聖書の中に2人出てきます。エノクという人とエリア。エノクは神と共に歩んだので神に取られたと書いてあります。エリアは火の車に乗せられて天に登っていきました。エリシャの目の前、預言者エリアの前で登っていきました。死ななかったエリアが登っていったので、このエリアが戻ってくる、世を整えるために戻ってくるとユダヤの人たちは信じていました。特に彼らより500年前のマラキという預言者が、そういう人物がやがて来るんだということを予言していたんですね。エリアが来る、世の人を神様に向け直してくれるために必ず来る、そう信じていました。でも500年も経っていましたので、いつのことかははっきりは分かりません。でも今か今か、もう来てくれないか、ユダヤ人はそうやって待っていました。そのエリア本人がモーセと共にイエス様のそばに立っていた。で、3人で話していたっていうんです。それをペテロは驚いてみました。どうしていいのかわからない、何と言っていいのかわからない。だからペテロはここに3つテント作ります。一つはエリアのために、一つはモーセのために、一つはイエスのために。そしたら雲がもくもくもくもくもくもくもくと湧き上がってきて3人を包み、え、何が起こっているのと思っていると、それが今度雲が消えていきます。消えていったら、そこにはイエス様しかいませんでした。その消える直前、神の声が聞こえます。7節にこう書いてありました。その時雲が湧き起こって、その人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。 まあ、えらいことを見たわけですね。皆さんだったらどうしますか？こういうのを目撃したら。帰ったらですね、いやー、すごいの見たって言いたくなると思うんです。でもそれを言うなって言ったのが、今日の聖書の箇所なんです。9節に、さて山を下りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは、今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。まあ、不気味なことを言われたわけです。人の子。弟子たちにとってはなんとなくイエス様を指しているような気はします。よみがえるとき、死人の中からよみがえるときまでは黙っていなさい。どういうことか。死人の中からよみがえるってどういうこと？死ぬってどういうこと？そういうことを弟子たちは話していました。わけがわからないので弟子たちはイエス様に聞きます。11節、彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか？イエス様はもうここにおられる。私たちはあなたがすごい方、神様から送られた方と信じています。でもエリアが来るって言われているはずじゃないんでしたっけって聞くんです。そうするとイエス様は答えられます。12節、イエスは言われた。エリアがまず来て全てのことを立て直します。では人の子について多くの苦しみを受け蔑まされると書いてあるのはどうしてなのですか？しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。イエス様はエリアはもう来たと言いました。それは洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネという人物を指しています。人々の心を神に向け、神の心を人々に向ける役割をしたのがバプテスマのヨハネです。人々に厳しい言葉を語りました。よく胸に手を当てて考えてごらんなさい。あなたは神に逆らっていませんか？周りの人のことをいやいや言ってるかもしれない。でもよく考えてみなさい。あなたは隣の人を傷つけていませんか？悪口を言っていませんか？渡さないといけないものを渡さずに自分で握っていませんか？そばにいる人が飢えているのにあなたは自分だけ食べていませんか？バプテスマのヨハネの言葉は人々の心にぐっさり刺さっていきます。人の噂をして自分はその声に気づかなかったんですけれども、自分がそう言われてみると、そういえば私も神様に喜んでもらってるかな、いやそんな生き方していないっていうことに気づき始めます。するとヨハネは方向転換せよって言います。悔い改めよ、神様の方に向き直ろうと決断できるんだったら来なさい、そう呼びかけました。人々はヨハネのところに行きます。そしてヨハネから洗礼を受けました。水の中にドボーンとつけてもらって出てくるんです。出てきた時には新しい気持ちになって、ああきれいにされた、許されたんだと思って喜ぶんです。でもことはそこで終わらないんですね。ことはそこで終わりません。一度反省してそれで人間の生き方が変わればこんな楽なことはありませんが、人間が生きている限りはそれは不可能です。不可能なんです。どこかから本当に変えてもらわなければそれはできません。それをしてくれたのが実はイエスなんです。でも今ペテロたちは目の前で栄光に輝くイエスを見ました。栄光に輝くイエスを見ました。もし山を降りてみんなにイエス様こんなに変わったよ、真っ白になって、他のエリアや預言者モーセと一緒に山の上に現れた、 そう言ったら人々はイエスを持ち上げてしまうんです。すごい方だ、この方が王様になられると持ち上げてしまいます。でもそれはイエス様が望んでおられたことでも神が望んでおられたことでもないんです。だからペテロたちに、黙っていなさい、よみがえるまでは黙っていなさい、死人の中からよみがえるまでは黙っていなさいと言います。その時まで本当にイエス様が栄光の方だということを語ってはならないんです。イエス様が本当に人間の救い主だということをまだ語ってはならないんです。まだ時が来ていない。何の時が来ていないか、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、そして私たちが本当に罪深いことが分かっていないんです。ヨハネのメッセージを聞いて、よし、悔い改めようと思った人たちと同じように、私たちは何回も何回もやり直そうと思うんですけれども、自分の中の弱さのゆえに完全に変われません。それが本当に分かるのが、私たちを愛してやまない人を十字架にかけたときに分かります。見捨てたときに分かります。私たちは大切な大切な愛してくださる方、命がけで私たちを愛してくださる方を横に跳ねのけてしまうんです。気分のいいときだけは聞いても、自分の気分が向かないときは話を聞かない、そうなってしまいます。それを聖書は原罪と言います。深い元の罪と言います。神から離れていることを聖書は罪と言います。その罪がはっきり分かったとき、私たちはもう本当に許してもらわないとダメなんだっていうことが分かります。イエス・キリストが十字架で祈られた祈り、父よ、この人は何をしているか分からずにいます、だから許してあげてください、この祈りが本当に自分のためだったんだということが分かります。そして自分の力では立ち直れないことが分かったとき、イエス・キリストにその約束にすがるんです。イエス様おっしゃいました、私が死に天に帰ったら神が助け主を送ってくださる、それは聖霊である、神の霊が来てあなたに命を与えてくださる、この方にすがるようになります。私たちはこの聖霊に導かれなければ決して自分の罪を離れては生きられません。じゃあ聖霊に満たされているというのはどういうことなのか。愛と平安です。一言で言えば愛と平安、愛と平安の中に自分がいるかどうかを聞いてみてください。いつでも何かしなければならないことがあって恐れ惑っているとき、焦っているときなんか心に平安がないでしょ。うまく物事がいかないときなんかでも平安がないと思います。誰かから何か嫌なことされたら腹が立ってイライラしているときも平安がないと思います。でも聖霊に自分たちが自分を委ねるときには平安が来るんです。自分を傷つける人に対してもその人を受け入れる愛が与えられるようになります。それが聖霊がしてくださること、人間には決して不可能なことです。二つの聖書の言葉を紹介します。私自身が今朝受けた御言葉です。聖書の言葉です。まず詩編の46編10節ご一緒に見てみましょうか。詩編の46編10節旧約聖書の新改訳聖書、私が持っている新改訳だと872ページなんですけれども、皆さんのお手持ちと同じかどうか分かりません。詩編46編詩編46編の10節今日の御言葉、今年最後の御言葉ですけど、来年への御言葉としても受け止めてくださればと思います。詩編の46編の10節、こう書いてあります。やめよ、私こそ神であることを知れ。 私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。神であることを知れ、私こそ神であることを知れ。英語では Be still and know that I am God と書いてあります。 Be still、 ジタバタするなということです。ジタバタするな、じっとせよ。そして私が神であることを知れ。年末、また教会の移動のことなどがあって、私もいろいろ心が騒ぐことがあるんです。そして今朝神様の前に祈ってたら、この御言葉でした。うーんっていう感じですね。参ったっていう。私はクリスチャンになって30年以上経ちますし、牧師になっても25年が経ちます。まだまだ神様のことをほとんど知らないです。神様ってとても大きな方です。愛にあふれていて、力にあふれている方、どんなことでもできるんです。その方から Be still、 静まれ、やめよ。じっと待つときに神の力がわかります。それを待たないとどうなるかが次の聖書に書かれています。イザヤ書の30章を開いてください。イザヤ書30章、ここに人間がしたらいいこととやってしまうことが書いてあります。イザヤ書30章、詩編の後の方になります。割と長い預言書ですから、66章までありますから見つけやすいかと思いますが、イザヤ書の30章の15節からのところです。イザヤ書30章15節、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ。主を待ち望む者、すべての者は。この15節、戻ります。神である主、イスラエルの聖なる方は、こう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。これ少しですね、新改訳の訳は、訳しすぎだと私は思います。オリジナルヘブル語にはこう書いてあるんです。立ち返って静かにすることの中に救いがある、落ち着いて信頼することの中に力があると書かれています。静かにしたらその後救いが起こる、信頼すればその後に力を得るんじゃないんです。静かにできるとき、立ち返って静かにできるとき、もうすでに救われています。落ち着いて信頼できているとき、あなたはもうすでに力を得ているんです。とんでもない神様とつながっているんです。神様、こう委ねるときに、私たちには全知全能の神が味方としてもう一緒におられるんです。何の問題も、いや問題だらけでしょうけれども、それに何の問題も感じる必要はありません。神が解きほぐしていかれますから。でも人間はそれができない。それが最後に書いてありますね、 15節の、しかしあなた方はこれを望まなかった。口語訳には好まなかったと書かれています。その通りですね。私たち待てません。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。 私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残る前に。ありませんか？焦って逃げたらもっと焦らないといけない。いけない。もっと早い馬に乗って逃げようと思ったら、追ってはもっと早いぞと神はおっしゃいます。待つ時には待たないとダメなんです。ジタバタするのは良くない。ジタバタすればよりひどいジタバタが待つだけです。ああ、いつも失敗してしまうな。私自身がそうです。それも分かってて、18節の神様の約束があるんです。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。そんなジタバタする私たちを見捨てもしないで、神様また先回りしてそこに行って待っててくれるんです。そして今度は落ち着け、立ち返ってこい、そして今度は静まれ、そこに力があり救いがある、そう招いてくださいます。問題が解決しなくても山積みでも関係ありません。神の祝福は私たちといつでも共にあります。この方に信頼して新しい年に向かっていきましょう。お祈りをします。全能の主なる神様、2015年12月27日の礼拝をこのように行うことができたことを感謝をします。またこれまで1年間一日一日守り導いてくださってありがとうございました。あなたが私たちのことを命がけで愛してくださいます。止まれって言われても止まれません。どんどん焦って動いてしまいます。それでもあなたは先回りしてくれます。そして今度は止まれ、今度は帰ってこい、何度も何度も呼びかけてくれます。私たちがあなたの手をはねのけても、あなたは傷だらけになっても私たちを抱きしめてくれます。主よ、本当に感謝をします。あなたが今日この場所に招かれた一人一人、いろんな一年を歩んでこられました。でも今あなたはおっしゃいます、今度は立ち返って落ち着いていいよ、穏やかにして信頼していいよ。主よ、信頼します。立ち返ります。あなたに委ねます。全知全能の神が私たちすべての問題に今あなたが先立っていってください。私たちは半歩後をついていきます。主があらゆる問題を解決し、病気を癒し、奇跡を起こし、私たちを絶えずあなたと一緒にあなたの御名をあがめられる、命を喜び命を感謝する人生へと導いてくださると信じます。今日この礼拝を共に守れたお一人お一人を感謝します。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。